心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。イエス様は今日私たちに向かって、心の清い人たちよ、あなたは幸いであると、そう言葉を投げかけてくださっています。なぜ心の清い人は幸いなのでありましょうか。その理由をもイエス様はお答えになってくださっています。幸いであるの後に、彼らは神を見るであろうと言っています。心の清い者は神様を見る、神様を見るから幸いなのです。ではまず、心の清いというのはどういうことなのか、それを考える前にですね、まずなぜ神様を見ることが幸いなのか、そこを共に考えていきたいと思います。神様を見ることができることが幸せだとそう言われても、実際に父なる神様をこの肉の目で、神様を肉の目で見たことのある人、見たことある人にも私たちは出会ったことがありませんし、自分自身もこの肉の目で神様を見たという人はおられないでありましょう。また神様を見たということを想像するということも、それすら困難でありますから、見たら幸せになる、どのようにでは幸せになるのかということは見当すらつかないのであります。ですからですね、まず聖書の中にそれを探っていきたいと思います。神様に出会ったことのあるもの、そのものの反応を見ていきたいと思う。実は旧約聖書の中で神様を見たというもののことが書かれています。複数あるんですけれども、一人それは預言者イザヤであります。このことはイザヤ書6章に書かれております。6章5節でイザヤは万軍の主を自分の目で見たと、そう告白をしています。その神様を見たイザヤは、いや、その時幸いに満ち溢れたのかといえば、実はそうではなかったのであります。イザヤは主なる神様を見た時にこういうふうに言いました。災いなるかな、私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから、とそう言ったのであります。イザヤは神様を見た時に災いだとそう思ったのであります。それはなぜかというと、それは自分が汚れたものであるから、また滅ぼされるからと、そう思ったからだったのであります。このイザヤの反応を見てみると分かることがあるのであります。それは清くない汚れたものが神様を見ると、そのものは滅ぼされる、滅ぼされるのではないかという恐怖をまず覚えるということなのであります。また神様を前にした時に感じるのは、自分の汚さ、また今日の御言葉に沿って言えば自分の心の汚さを知ってしまうということもあるでありましょう。そうなりますと、安心して神様を見るためには、人の内側にある心が清くなくてはいけないということがわかるのである。では心が清いとは一体何なんでありましょうか。それを共に考えていきたいと思います。で、一般的に心が清い人ということを、私たちが想像するとき、そこで想像されるのは、道徳的な事柄をちゃんとしている人、例えば悪い行いをしない、素直なまっすぐな純粋な心を持っている人、そういうのが心が清い人なのではないかと、そう考えると思います。しかしそのような心の清さというのは、それは一時的といいますか、また言い方を変えれば断片的といいますか、一面的といいますか、心が清い時もあるけれども、そうでない時もある。特に何か不幸な事態に陥ると、 まあ、その心の清さは保てなくなるような、まあ、変化するものなのであります。しかし聖書が語る清いという言葉は、これは混じり気のないとか、まあ、水増ししていないとか、まあ、これ純粋なという意味を持っています。したがってイエス様がお考えになっている心が清いと、まあ、今日言われた心が清いということは、ある時は心が清いけれども、ある時は清くないというような、そういう変化するものではないということです。イエス様のおっしゃる清い心というのは、どんな時でも常に、まあ、いつまでも心が清いということなのであります。したがってある程度清いとか、まあ、誰かと比べると自分は清いものだというように比べられるものではないということで、ということもわかります。それらをまあ踏まえてですね、私たちは自分自身のことを思い返してみたいと思います。思い返してみると、そのような完全な清い心でいつでもまっすぐに、まっすぐであって純粋であるとは言えないんじゃないか。悪い行い、悪いことをまあ行うだけでなく、またまあ悪いことを行わなくても、心の中で悪いことを思い浮かべないように、まあ、努力したとしたって、どうしても汚れた思いを抱いてしまうということがあります。まあ、その自分を振り返ってみると、私たちは、あ、この心の清い人たちは幸いであるとイエス様に言われたけれども、自分はそうじゃないんじゃないだろうか。自分に言われてないんじゃないだろうか。まあ、そう言われた時にこそ、また自分の心を見つめ、またその汚さに絶望してしまいそうになるのであります。それはまさにイザヤが神様を見た時と同じような気持ちでありましょう。心が清いあなたは幸いである。あれ、私は心が清いだろうか。常に清いだろうか。いや、そうではない。自分は汚れていて救いようがないなと、そういうふうに思ってしまう。私たちは今この礼拝の場にいます。今私たちは、実はこれは神様の御前に出て礼拝を捧げているのであります。その神様は、その時々だけの清さや清い行いをしているという、そのような私たちを見ておられるのではなくて、またそういう時々清くなればいいよ、そういうふうに求めておられるのではなくて、内側にある心の清さを求めておられる。人には見えない、わからない、まあ、隠しておくことができる、その心の中において、あなたは清いものであるかと神様に問われる。礼拝の場に出るというのはそういうことでは、その時こそ私たちは、あ、自分はとても神様の御前に出ることもできない、そのような汚れた心を持つものであるということを思えずにはおられないので、そのことすら忘れてしまっていることもあるかもしれない。許されているということだけで自分のその部分をもう見つめなくなっているというのも危険なことである。主の御前ではいつも照らされていくということが一つ大事なんだ。では私たちは、その自分の心の汚さを知ったとき、じゃあどうにかしてこの心の汚れをなくしたいと、そう思い始めるのであります。しかし心というのはとても厄介なものなのであります。体についた汚れならば、まあ、パッパとこう払うことができますし、できますけれども、まあ、心は自分の力や努力では清くできないのであります。体であれば、まあ、砂やホコリがついて汚れてしまっても、まあ、風呂に入って洗い流せば、まあ、きれいになるので、しかし心の汚れは、お風呂に入ろうが、まあ、滝に打たれようが、川に入って身を沈めようが、清くなるわけではありません。心の汚れというものは、人のあらゆる技であったり、自識的であったり、呪術的であったりする技をしたとしても、まあ、拭いされるものではないのであります。これはキリスト教の洗礼であってもそうなんです。洗礼の水で私たちの心の中が洗い流されて、まあ、完全に心が清くなるかといえばそうではないのです。ですから私たちは、まあ、完全に心が清らかになるということは、まあ、清らかに今なっているというものはここにはいないでありましょう。 しかし、まあ、恐れ驚くべきことに、まあ、私たちは今神様の前に立たせていただいて、また礼拝の場に立っていることができ、また神様の言葉を聞くことができている、許されているので、本来これはありえないことなのであります。心が汚れている者が神様の前に立って神様と共に過ごしているというのは、これは矛盾しているというふうに言えますし、ありえないことなのであります。心が汚れている者は神様の前に立つことができないのに、なぜ今私たちがこの場にいることができるのか。それは神様ご自身がこの場に私たちを招いてくださり、導いてくださり、心も体も存在も清くないその私たちを清いもののように認めてくださっているからなのであります。ではなんで清い心を持っていない人が清い心を持っているとそう認められているのか。なんで私たちは今神様の前に立っているのに、恐れない、滅ぼされないのか。その答えは、イエス様が私たちの罪と汚れと、全て背負って私たちの代わりに死んでくださったからなのであります。私たちが負うべき、滅びや恐れ、それを全てイエス様が背負ってくださったから、今礼拝で私たちは神様の前に立つこと、そして神様と出会うことが許されているのであります。神様が清いものと認めてくださるというのは、それは人が清くないのに清いものと認めてくださるというのは、人が永遠に清くなることができないから、もう神様は諦めてそれを我慢してくださっているということではないのであります。神様は我慢もしてくださっていますけれども、ずっと神様は我慢、ただ我慢しているというわけではありません。神様は人を清いもの、また清い心を持つものとして作り変えてくださろうとしています。ですから今は私たちは完全に清くはないけれども、後に清くなるものとして、暫定的に清いもの、暫定的に清い心を持つものとして神様は私たちを今見てくださっているのであります。神様は人を清くすることを諦められておられません。神様は人に清い心を与えようとしてくださっています。ではどのようにしたら神様から清い心をいただけるのかということが気になってくるのであります。どのようにしたらそれが手に入るのかという、そのような手順であったりマニュアルのようなものはありません。しかしここは覚えておかなければなりません。まずは自分の内側には今もなお悪い思いを生み出し、また時に悪い行いを起こさせる心があるということを認めること、また自分ではその心をどうしても制御できないし、それを捨てることもできないということを認めること、そしてただその心を捨てさせ、清い心を新たに作ってくださる神様を信じ、その神様に委ねること、実際に心を新たに作り変えてくださる聖霊なる神様の働きを信じること、これが大事でありましょう。でそれらのことを今述べたことを実際に行った人が聖書に登場しているのであります。それは旧約聖書に出てくるダビデ王であります。詩篇51編、私たちが礼拝で毎回告白している講読文15のあの詩篇51編であります。そこにはダビデの悔い改めの祈りと告白が書かれているのであります。ダビデ王が自分の部下であるウリアの妻、バトシェバに心を傾け、その妻を我が物とするためにウリアをわざと戦場の危険なところに配置し、ウリアを戦死させ、その未亡人となった妻をめとるのであります。でそのことを神様はしっかりと見ておられた。そして預言者ナタンを通して神様はダビデに言葉をかけ、ダビデの罪をこう明らかにさせました。その時ですね、ダビデは自分が殺しをした、そして隣人の妻を奪い取ったということ、そのような罪があるということを自分がそのようにしたんだということを明らかにされたんです。それの時ダビデは 自分には罪があり、王として油注がれたものである私でも罪があり、また隣人の妻を貪ることを求める汚い心が自分にあるということを知ったのであります。そしてダビデはこう祈ったのです。これは新共同訳ですけれども、51編の7節、ヒソプの枝で私の罪を払ってください、私が清くなるように、私を洗ってください、雪よりも白くなるように。このように自分の罪を拭い去ってくださいとそう祈り、またこれは口語訳の10節ですけれども、神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてくださいとそう祈りました。ダビデは預言者ナタンを通して神様の御言葉によって自分の罪とその汚れとに気づき、それを認めたのである。そしてダビデは自分ではもうこの心も罪もどうすることもできないと、それが分かったので、神様にすがって、神様により頼んで、もう罪を許し、清い心を与えてくださいと、そう祈ったのであります。これが、悔い改めと言われるものであります。悔い改めて神様を信じること、神様の憐れみに寄りすがること、その神様の憐れみによってのみ、人は清い心を与えられるのであります。私たちは、自分には罪と汚れがあり、それが今もなお救っており、悪いことを生み出し、それを生み出し続けているということを本当に知ったとき、主によって自分の魂は砕かれるのであります。そしてダビデのようにひれ伏して、神様にただ許してくださいと、そう懇願し、清い心を与えてくださいと願い始めるのであります。この愚直な、よく言えば純粋な祈りこそが、清い心の始まりなのであります。その時、そのものが見つめているのは、ただ神様のみなのであります。ダビデは、その前はバトシェバしか見ていなかったけれども、また自分のを満たすだけのことだけを思っていたけれども、もうこの時には神様のみしか見つめていない。この時、そのものは神を見ているのであります。悔い改めるとは、ただ後悔して心を入れ替えるということではなくて、神様の方向に自分を、神様の方向に自分が向きを変えることであり、今まで私たち、ダビデもそうですけれども、私たちは自分ばかりを見つめていました。自分の誇れることや、自分の苦しみや自分の悲しみ、また自分の徳を立てること、また自分の富を積むこと、または自分の恥の部分であるとか、また自分の家族であったり、自分の所有しているものであったり、そのことばっかりに目が行く。また人と比べてみて自分を評価してみたり、自分の目は、そのようにしている自分の目というのは、自分しか見ていないのであります。その目を神様の方に向けること、それが悔い改めなのであります。ダビデは神様の言葉によって、自分がすべて崩れ去りました。そしてその時目を神様に向けました。その時彼は祈るものになりました。そして祈り求める前に願い求めていたものが与えられていて、それはもう清い心がその瞬間にもう与えられて、神様をまっすぐ見る清い純粋な心がその時願う前からその時与えられていたのであります。私たちもそうであって、神様の言葉に崩されて、自分が崩されて主のみ見つめ、主に頼るものになりたい。その神様の御言葉、神様の声が聞こえる場所、神様の声のする場所、神様がおられるということが確実に分かる場所、それが教会、教会の礼拝なのであります。この時、ここに神様はいらっしゃるのであります。生きて、いつでも神様は私たちと共にいてくださるとそう言っておられますけれども、このように神様が説教を通して言葉を語ってくださるというのはこの礼拝の場のみなのであります。その時、私たちは神様が本当におられる、生きて働いておられるのだということを知るのであります。この場で神様の姿や神様のお顔を見ることはできません。もし見てしまったら、 今はまだ完全な清い心を持っていない私たちは、まあ、恐れるというか滅びるかもしれません。滅びるでありましょう。それでも神様は、まあ、そのようなまだ完全でない汚い心を持っている私たちのことを、神様はその私たちに会いたい、出会い、私たちと交わりを持ちたいと今願われておられるので、今姿を隠されながら実際にこの礼拝を通して、この言葉を通してご自分の存在を知らせておられるのであります。私たちが見えないけれども会っている、まあ、見えないけれどもおられる、おられるということが分かっているということは、実はこれは見ているということととても似ているのであります。使徒パウロはコリント人への第一の手紙で、神様、私たちは神様を鏡におぼろに映っているように見ていると、そのように表現しています。その当時の鏡というのは精巧な作りではなかったものでありまして、映ったものが霞んで見えたのであります。例えるならば、これ視力の悪い人にしかわからないかもしれないですけれども、メガネやコンタクトを取った時に、まあ、人を見ているようなあの感じであります。ぼやけていて輪郭だけはなんとなくわかる、そしてその人がいることはわかるけれども、まあ、これはとても目が悪い人ですけれども、私もそうですけれども、どんな表情をしているかわからない、声は聞こえるけれども顔はわからないというあの感じである。私たちは礼拝では神様がおられることしかわからないのであります。顔と姿はわからないけれども、おられることはわかるというのは、これはおぼろに見ているというふうに言えるでありましょう。しかし私たちは終わりの日、つまり復活して自分自身も完成させられるその時に、神様と本当に顔と顔を合わせてしっかりと見ることができるのであります。そしてその終わりの日に神様のお顔を見るということが許されて約束されています。で、今はまだ暫定的に清いものですから、おぼろにしか神様を知ることができないのであります。しかし終わりの日には完成させられて、はっきりと見ることが許される。で、今私たちおぼろにしか見れないですけれども、神様がいてくださるということははっきりと分かるのであります。イエス様は、私を見た者は父を見たのであると、そうヨハネによる福音書で語っておられます。つまりイエス様は、父をあなたが見たいのであれば私を見なさいと、そう言っておられるのであります。しかし私たちは今この目では2000年前に天に昇られたイエス様の姿を見ることができません。ですが私たちは聖書を通して、またこの礼拝を通して、福音の説教を通してイエス様を知ることができます。それはまあ知識としてではありません。人格を持って生きたお方から言葉を投げかけられる、今日誕生で、まあ、弟子たちに語って、また私たちにも語ってくださった、その言葉によってです。そして私たちは賛美と祈りを持って返す。そこにイエス様と私たちの交わりがあり、それを通して私たちはこの交わりを通してイエス様を知っていくのであります。これを通してイエス様が自分の誠の救い主であり、誠の王であるということ、主である、主人であるということを知るのであります。私たちはその時から見ないで信じるものになります。姿は見ることができないけれども、救ってくださった方が今も生きて働いておられるということだけはわかる。そして今も守り導いてくださる方が今もおられるということがわかる。その時私たちはイエス様をおぼろに見ていると言えるでしょう。おぼろだけれどもイエス様を見ている、知る時、私たちはおぼろだけれども父なる神様も見て知ることができるようになっているのであります。私たちは神様との出会いの中で、自分の罪と弱さ、愚かさ、まあ、汚さに気づかされます。今日だってそうなのであります。この礼拝を通して自分の弱さと、まあ、愚かさと心の汚さに気づかされていくのです。それは神様が今この礼拝で言葉を語りかけ、今出会ってくださっているからであります。そのような弱くて愚かで汚れた心を持つ私たちを、イエス様が十字架のその死の犠牲によって、 その血によって恵みによって清いものと認めてくださり、まあ、それだけでなくてここに招いてくださり、神様をまっすぐに見つめさせ、罪人の私を憐れんでくださいと、そう祈る清い心を作り出し与えてくださるのであります。私たちは今そのように祈りたいと思います。罪人の私を憐れんでください、清い心を作りください。それからそのように神様をまっすぐ見つめた者は、本当に自分の救い主、守護者、導き手がおられるということを知り、恐れや不安、妬み、恨み、自己嫌悪、罪から解き放たれるのであります。ここにこそ平安と慰め、そして幸いがあるのであります。ですから、まあ、神様を見た者は幸いなのだと言われているのはそこにあるのです。繰り返しますけれども、終わりの日に神様の御顔をおぼろではなくてはっきりと見る時が来ます。おぼろに神様を見ている時は、私たちは神様がおぼろにしか見えないためか、時に、まあ、苦しいことや理不尽なこと、不幸なことが起こった時には、いつも、まあ、おぼろというか、まあ、いるかいないか見ないで信じていますので、そういう不幸なことが起こった時、あ、神様いないのではないか、あ、自分を見捨てたんじゃないかと、そういうふうに思ってしまうのであります。メガネを外している時のように輪郭がぼやけてしか見えていないですから、本当に自分が今信じてきた方が神様なのかと、これ聖書が語っている神様なのかと疑いを持ってしまうことすらあります。しかしそのような弱さがあるために、神様の方からこの礼拝で私たちと出会ってくださるのであります。この声が私である、この言葉を語っているのがあなたの神である、毎週語り聞かせてくださる、その奉仕を神様がしてくださっているのであります。先週聖餐がありました。聖餐もまさにおぼろにしか見ることのできない私たちが本当にイエス様とつながって一つとなっているということを示すものです。この聖餐を用いて、あなたの救い主である神である、私が今もあなたと共にいるということをイエス様が示してくださっているのであります。だから私たちは生きている間におぼろにしか神様が見えていなくても大丈夫なのであります。この礼拝で神様が声をかけ続けてくださっているからです。しかし終わりの日に神様の御顔を私たちははっきりと見ることができます。その時は私たちはもはや神様を見失うことも、神様を疑うこともないのであります。そこではっきりと顔を見て、あ、神様だということを知ることができるのですから、そして神様と顔と顔を合わせることができるということは、私たちはその時完全に心も体も清められているということです。神様はそのことを私たちに約束してくださっています。マラナタ、主よ来てください、終わりの日を来てください。私たちは終わりの日を楽しみに待ちながら、神様の言葉をしっかり聞き、イエス様を見ながら喜びと共に旅を続けるのであります。お祈りをいたします。天におられます真なる神様、あなたの御子主イエスが清い心のあなた方は幸いであると、そのように今日言葉を与えてくださいましたが、その御言葉の前に自身の汚れや、また欠けや弱さ、汚さを見つめてしまい、あなたの御前に立つにふさわしくないことを知らされています。隣人を愛することできず、あなたを忘れ、また心の中で望んでいないことを望んでしまうような私たちがあります。しかしその私たちを御子によって清いものと義なるものと認めてくださっています。忍耐して今も私たちの前に立ってくださり、また主がご自身が諦めておられず、私たちを清いものとすることを、今も生きて働いてそのようにしてくださっていますことを心から感謝いたします。主はあなたが仕えて 私たちにを支えてくださっていますことに恐れを覚えます。私たちがそのあなたに今支えられていること、清め続けられていることをもう一度覚えながら、主により頼み、主に祈り、あなただけを見ることができるようにさせてください。あなたを見ることができない私たちに主イエスを見つめさせてくださいますように。ただ主のみが私の救いであるということを告白し歩むことができますように。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。